宇都宮正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは、社会保険労務士の宇都宮正人です。この番組では私宇都宮が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は、就業規則はいつ作ったらよいのでしょうか。こちらを解説いたします。よくいただくご質問に、就業規則はいつ作ったらいいのでしょうか、ここがあります。まずはいつの時点で就業規則を作るのかを見てみましょう。就業規則は労働基準法に沿って会社が働くルールを決めるものです。そして社員が10人以上になったら作るものとなっています。ちなみにこの10人という人数には正社員だけではなくパートなども含まれます。だから正社員9人の場合は、いわゆる作成、法律上の作成義務はありません。正社員7人、パート社員3人となると作成義務が発生するということになります。まあ、極端なことを言うと、正社員1人でパートさんが9人以上ということも作成義務ということになるのです。正社員もパート社員も従業員として合算して10人の判定をするのです。さらに10人という数字ですが、企業単位で見るのか、支店工場などの事業所単位で見るのかと質問をいただくことも多いです。これは事業所単位となります。だから一つの事業所に10人以上の従業員がいる場合、事業所ごとに所轄の労働基準監督署に就業規則を届け出るのです。このように10人というルールの部分だけでも細かな決まりがあるのです。それから就業規則を作る場合の手続きを解説します。必要な手続きは、1、従業員の代表から意見を聞き意見書をもらう。2、従業員の過半数が加入する労働組合から意見書をもらう。3、就業規則を事務所に備え付け閲覧可能な状態にするということです。まず1について、この意見書を添付して会社が作成した就業規則を労働基準監督署に届け出るのです。ちなみに反対意見や批判的な意見があっても法的には受け取る義務があるので、労働基準監督署は受け付けます。しかし現実的には社員の同意が得られていないから作り直した方がいいですよと言われ戻されると、こういったこともあるかもしれません。まあ、ここはケースバイケースということになります。また従業員代表などから意見書が提出されない場合もあります。この場合は意見を求めても提出されなかった経緯の説明文を添付すれば OK ということになっております。まあ、いずれにせよ意見書がないと受付はしてくれません。それから就業規則の話についてです。就業規則を作っても保存場所が社長の机の中では意味がありません。作成した就業規則は社員に知らせないとその効力がないのです。労働基準監督署では、事業所に紙媒体で備え付け誰でも閲覧できる状態にすると、もしくは社内のイントラネット等で誰でも閲覧ができる環境にするなど法的に求められています。つまり就業規則を作っただけでは効果はないのです。社員に伝えて初めて効果が発生するのです。ということで、今回は就業規則はいつ作ったらよいのでしょうか、こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただき ありがとうございました。